私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。コップに半分まで水が入っている様子を見て、半分しかないと見るか、まだ半分あると見るか、その見方で大きな違いが生じる。まあ、このような話を耳にしたことがあるかもしれません。この教えは、同じような現実の中で、それをどのように捉えるかでよって、その後の在り方が変わるということを明らかにしています。ものの見方について教えられているということです。半分しかないと見る場合、人は物事を否定的、消極的に見ていると言えるでしょう。そのような人は、残っている半分しか少なく、足りなく見えるために、いかに減らさないようにしたらよいかと考えるのです。一方、まだ半分はあると見る場合、人は物事を肯定的、積極的に見ていると言えるでしょう。そのような人は、その半分をいかに用いようかと考えるのです。前者は足りなさに目を向け、後者は可能性に目を向けているのですから、おのずと在り方が変わっていくことは想像されます。これまでも説教や月報の紙面で何度か触れ、また現在随時継続して開催している拡大宣教委員会の話題となっている、私たちルーテル教会が置かれている現状と将来予測について触れたいと思います。実はこのさっき10年で藤ヶ丘教会が属する東教区という首都圏と長野県、そして宮城県のこの教区、ここだけでも11人の牧師が定年退職をするということが、予想じゃなくてそうなるということです。これまでそのように退職者が出ると他の教区から牧師を自由に招いて埋め合わせをすることができたわけですけれども、他の教区に目を向けるともうすでに牧師不足がもう深刻な問題となっており、もはや東教区に新たに牧師をこう引っ張ってくるということがかなわなくなった。これが現実なのであります。つまり今後この10年、牧師が定年を迎えると、現職牧師を有する教会がお互いに協力をしていかなければならない。こういうふうに考えられるわけであります。一つの教会に一人の牧師、これが当たり前のこととしてずっと来たわけですから、耳で聞いて、なんとなくそうだろうなと分かったとしても、実際にその状況を想像したり、受け入れたりすることは、時が近くなればなるほど、話が具体的になればなるほど難しいと言えるでしょう。しかし、たとえ経済的に豊かな大きな教会であったとしても、今後新たに牧師を迎えることができない可能性が高い。こういうふうに予測されるわけであります。やっぱり私たちルーテル教会は今まさにコップに水が 半分まで入っている状態にある。いや、もはや半分にも満たない状態にあるとこう考えられるわけであります。まあ、多くの場合、人はそれを見て半分しかないと否定的、消極的に見てしまうでしょう。半分しかないのだから見牧、すなわち一人の牧師が複数の教会を持つしかないと考えることが当然の対応策に思えます。見牧教会を経験していない方からするならば、そこにしか答えがないように思えるかもしれません。しかし、そのように見てしまうことは、現状を半分しかないと、ただ否定的に見た消極的な解決策でしかないと思うのです。なぜなら、見牧という対応策は、長い目で見るならば、決して根本的な問題の解決にはつながらないからです。今、目の前の問題に容易に対応することができるかもしれませんが、その後期待される新たな展開には結びつかないと思うのです。つまり、何年かすると同じ問題が表面化してくるということです。私は2つの教会を兼任していた経験がございますから、私の経験からすると、見牧という体制は決して将来的な成長を呼び覚ますための力、それを蓄えるという時にはならないということが言えるでしょう。見牧という形で半分の水をそれぞれ足し合わせても、当然コップ一杯の水にはならないんです。現状を当面の課題として受け止め、一時的な対応であるなら構わないでしょう。しかし実際は決して一時的ではない困難への対応が求められているのですから、安易に見牧とすることは将来を無視した無責任な策になりかねないのだと思います。しかし私がこのように申し上げているのは、だから半分まで入ったコップの水を見て半分しかないと否定的、消極的に考えるのをやめましょう。そうではなく、まだ半分ある。肯定的、積極的に見つめ直しましょう。ということでもないのです。もちろん、否定的に判断し、将来への対応をおろそかにしてはならないと思うのですが、それだからといって、まだ半分あるとすれば、解決するような簡単な問題でもないと思うんです。まあ、これらのことを踏まえ、福音の日課に目を向けたいと思います。ティルスの地方にイエスが行かれたとき、汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ母親がイエスの足元にひれ伏し、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだのでした。私たちはこのような場合、主イエスはすぐに願いを聞き届け、悪霊を追い出すためにその家に行かれるかと思われました。他にもそのような例が聖書に見出されるからです。ところがイエスはこの婦人の願いを聞き届けられるどころか、まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと、その願いを退けられたのでした。この人はシリア・フェニキアの生まれであったとありますように、 異邦人でありました。ユダヤ人からするならば、異邦人は律法を知らない、すなわち救いから漏れた民でありました。神の救いについて完全な隔たりの向こう側にある、このように理解されていたのでした。これが旧約聖書、すなわちイエスの時代における聖書が教えているところでありました。おそらくこの女性もそのようなことは知っていたに違いありません。それでもこの人がイエスの前に出てひれ伏した、この事実は他に頼るべきものがもはや持たないという、この人の置かれた状況を示していると言えるでしょう。完全に隔絶された壁を挟んで、それでもイエスの前にひれ伏すことしかできないんです。イエスが子供たち、すなわちイスラエルが優先されることを言われたのは、この隔たりの反対側の立場から答えられたことを意味しています。イエスの憐れみもその隔たりを超えることができないのでしょうか。ところがこの人はイエスの拒絶を受け入れつつ、食卓の下の子犬も子供たちのパンくずはいただきますと答えたのでした。旧約聖書が命じる隔たりは超えた瞬間でありました。第二の朗読でお読みいただいたヤコブの手紙2章1節に次のようにありました。私たちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりませんと。私たちの主イエス・キリストが望まれることは、人を分け隔てしないことであるとわかります。神の子であるにもかかわらず、主イエスが私たちの間に来られたことが、そのことを示しています。さらに私たちの罪のために十字架の死を遂げられたことで、ただ十字架によって私たちが救われること、これらも人を分け隔てしない御心を示しているのです。つまり、人を分け隔てしないことは十字架に示された神の愛そのものであると言えるのです。今日、異邦人の女性が完全と思われた隔てを超えて願いが聞き届けられたのは、人の熱意でも謙虚さでもなく、自分を下にした結果、そこから見上げて得た答え、すなわち主イエスによる恵みは、それでも分け隔てなく注がれているという事実についてでありました。そしてそれが神の愛なのです。冒頭でコップに水が半分入っているのを見て、半分しかないと捉えるか、まだ半分あると捉えるかというものの見方について触れました。前者は否定的、消極的なものの見方であり、後者はそれに対して肯定的、積極的なものの見方と言えるのです。しかし今回、私がこのようなものの見方を取り上げたのは、今半分しかないというものの見方をしているから、まだ半分あるという見方へ、展開しましょうと呼びかけるためではありません。もちろん現実をただただ否定的に見て判断し諦めるよりも、 私たちのうちにあるまだ肯定的に捉えられる可能性に目を向けた方が、より良い結果をもたらすに違いありません。半分しかないと諦め、見木ということを解決策にすることよりも、まだ半分あると現実を見つめ直して、見木ではなく複数の牧師が協力して複数の教会を担当するなど、これまでになかった違う取り組みの可能性を探った方が、先の先まで見つめた体制が作れるのではないかと思うのです。しかし、私が今日申し上げたいのはそのどちらでもないんです。なぜなら、たとえコップに半分しかないと見たとしても、まだ半分と見たとしても、いずれもコップの中のものを見つめているに過ぎないからです。コップの中のもの、すなわちそれが意味するのは、私たち自身であり、私たちの力量、私たちの知っていること、その持っている可能性ということになるでしょう。それらを見つめて対応しようとすることは、人間の力、知恵、常識に頼ろうとしているに過ぎないんです。私たちが置かれている状況の中で、物事をどのように捉えるか、消極的に捉えるか、あるいは積極的に捉えるか、それは確かにその後の在り方を変えることにつながるでしょう。しかし、いずれにしても所詮、人間的な事柄を見つめ、私の手の中のものを見つめ、そこに解決策を求めようとしていることなのです。そこで私たちは、あの異邦人の女性の姿に目を向けたいんです。あの異邦人の女性は、コップの水を見て半分しかないと思ったのでも、まだ半分あると思ったのでもありませんでした。人はコップの内側に目を向け、たとえ半分しかないと考えたとしても、まだ半分あると考えたとしても、コップの内側にまだ何かがあるというものの見方に違いなく、まだまだそれらが意味する人間の事柄に頼ろうとしていることがわかるのです。しかし、あの女性はコップの内側について語ることができないほど追い詰められていたからこそ、越えられない隔ての向こう側におられるように思われた。すなわち、コップの外側にある主イエスの愛に完全に委ねたのでありました。そして主はこの人を満たされたのです。私たちは様々な困難の中に今生かされています。苦しみや悩みの中で不安や恐れに包まれています。コップの中を見て何とかしなければと嘆いてしまうこともあるでしょう。しかし今日、御言葉が私たちに語りかけているのは、私たちの内にではなく、外に目を向けようということです。それは、私たちのコップの水が半分の時はもちろん、満たされて安心できる時にも、あるいはコップの水がほとんどないと嘆いてしまうような時にも、その私のすぐに近くに寄り添う神の愛、私たちの主イエス・キリストに目を向けて生き始めるということであります。その時、私たちは 困難に直面していても、私たちのうちにあるものではなく、ひたすらこの主に目を向け、安心して生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。